大変お疲れのところ、ラストバッターの質問でございますので、しばらくの間お付き合いをください。第一の質問は、市長の政治姿勢についてです。増田船長の留萌丸は、日本海の荒波の中、航海を始めてから6ヶ月が経過をしましたが、進路は定まりましたか？燃料は大丈夫ですか？食料はしっかり積んでいますか？船員の健康は OK ですか？航海の無事をご祈念申し上げております。3月と6月の定例会におきまして、私は市長の政治姿勢に関する質問をしてきましたが、答弁はすべてと言ってよいほど変化球であり、直球がほぼありませんでした。私が今回も市長の政治姿勢についてお伺いすることはなぜなのかということです。私の市長に向き合うスタンス、立ち位置が定まらず悩んでいるからであります。政治家になる人は、なる前も辞めた後の言動に責任があると私の尊敬する元北大の Y 教授に教えられた記憶があります。市長はどう思いますか？劇作家増田富と称する方と増田市長は同一人物なのですか？私は同一人物であると 100% 確信をし、質問をする次第であります。昨年の6月に、一市民としての投書がありましたが、増田富と称される方は、元市役所の幹部職員であり、そして今は市長に就任されていることなので、見逃すことはできません。議会と行政に極めて重要な関係があるからであります。議場におられる皆さんにおかれましては、令和7年6月7日付の地元紙の投書を見ましたでしょうか。そのことに対することで、第1点目は、新しい施設家賃に疑問との投書の件についてであります。令和7年6月7日付の地元紙、劇作家増田富の名で投書がありました。私は議会に席を置く一人として、疑問との文面に対し逆に疑問を持ち、看過できない内容で議会に対する問題提起と受け止め、ショックを受けました。市長、今一度目を通してみてください。自己修正機能なる言葉は、私ども議会の世界には存在しません。どのような意図、目的を持ってこのような投書になったのか、その文面の姿勢で今後とも議会対応をしていくのかお伺いをいたします。第二の質問は、高齢者の一人暮らし対策についてです。北海道内における一人で暮らす65歳以上の高齢世帯の割合は増え続け、2050年には高齢世帯の 46.3%、ほぼ半数に達することが社人権で発表されました。また、全世帯に占める一人暮らしの割合は 22.6% です。一人暮らしの高齢者は孤立や孤独に陥りがちで、 介護や見守りに加え、元気な人でも病気や事故、災害には支援が必要になってまいります。一人暮らしの増加には家族の支え合いを前提としてきました社会に変革を迫っているわけであります。さて、留萌市の今日の現状は、全世帯に対する65歳以上の世帯割合は 50.03%、 全世帯に対する65歳以上の一人暮らしの世帯割合は 25.71%、 65歳以上の世帯に対する一人暮らしの世帯割合は 51.40% であります。市長、この数字に注目をし、関心を持たなければなりません。一人暮らしの増加の要因は何なのか。誰も取り残さないセーフティーネットの再構築の必要性、地域社会の互助機能の問題など、課題と向き合うことが迫られております。選挙戦以降、市長は誰一人として取り残さないとのフレーズをよく使用されておりますが、一人暮らしの高齢者対策は近い将来の重要な社会問題となりますことから、ご答弁の良い反応を期待をしながら、次の3項目について質問をいたします。第1点目は、一人暮らしを取り巻く課題であります。近年、社会構造の変化により、従来の家族、地域、雇用環境の機能が失われ、望まない孤独や社会的孤立が社会の課題になってきていますが、留萌市における一人暮らしを取り巻く課題はどのように抑えているのか、お伺いをいたします。第2点目は、仮称就活ノートの策定についてです。人は誰しも生老病死という避けがたい営みに向き合っているのです。やり残したこと、今のうちに準備しておきたいことなどがあります。心身健やかなうちから前向きに準備し、就活という設計図を策定することの必要性に迫られているのです。就活という言葉は今では多くの人々に広く知られるようになりました。就活の良きパートナーとして、一人暮らしの世帯に対し仮称就活ノートを策定し、それが活用できるようにすべきと思いますが、いかがかお伺いをいたします。第3点目は、仮称一人暮らしへの支援条例の制定についてです。一人暮らしの高齢者が増加してくる中、年齢を重ねたことにより、他者や社会との関わりを必要とする一人暮らしの市民が孤立することなく、生涯にわたり生き生きと過ごすことができるよう支援するための仮称一人暮らしの支援条例の制定が必要と思いますが、いかがかお伺いします。以上で1回目の質問を終わります。
答弁を求めます。市長。
野崎議員のご質問にお答えいたします。高速球は投げられないかもしれませんけれども、ストライクゾーンに向かって素直な直球を、ストレートを投げたいと思っております。 まず大項目1点目、市長の政治姿勢について、中項目1点目、新しい施設家賃に疑問という答書について、私のその文面での意図、目的と、その姿勢での議会対応に臨むのかというご質問でございますけれども、昨年6月、地元新聞に投稿した文面で、議会の自己修正機能に期待すると最後のフレーズで述べた点でございますけれども、当時は一市民の立場から、民主主義の意思決定のプロセスには、自己修正機能が内在するという歴史学者の著述を適用すれば、市は例えば自ら施策を必要に応じて再検証し、軌道修正を図り、また議会においても、市からの提案に対して議論を重ね、より良い方向性を見出していくことが、二元代表制の一つの姿であると考え、新たな施設の使用料料金に関して、将来的な市民負担への懸念から、市議会において十分な議論が尽くされてほしいという趣旨で意見を述べたものでございます。道の駅条例を改正する当該議案につきましては、官民連携によるアウトドア観光の推進を目的とした立地誘導として、令和7年第2回定例会において議決されたものであり、現在は市政の執行を担う立場として、市議会で制定された条例に基づいて、適正に運用してまいりたいと考えております。また、私の市議会に臨む姿勢といたしまして、市と議会が真摯な議論を重ねながら、より良い方向性を見出していくことが重要であると考えており、一市民であった当時と現在とでは、立場や果たすべき役割は異なりますが、市議会での議論、ご意見、ご指摘に誠実に向き合い、説明責任を果たしながら、市政運営に当たってまいる所存でございます。次に、大項目2点目、高齢者の一人暮らし対策について、中項目1点目、一人暮らしを取り巻く課題について、留萌市における一人暮らしを取り巻く課題をどう捉えているのかというご質問でございます。第9期高齢者保健福祉計画、介護保険事業計画の介護予防、日常生活圏域ニーズ調査から見える課題から、一人暮らし高齢者夫婦ともに65歳以上の2人暮らしの合計割合は約7割となっており、取り組む必要があると思われる施策として、組み出し、洗濯、掃除、買い物の代行、通院や買い物の付き添い、除雪など、生活にかかる支援の充実となっております。全国的な一人暮らしの高齢者を取り巻く課題としては、社会的孤立による見守りの不足や、医療や介護へのアクセスの低下、判断能力の低下に伴う金銭契約管理の困難、身元保証人や死後事務を担う者の不在、住まいの老朽化やバリアフリー不足などがあり、一人暮らしであっても身寄りのある人と身寄りのない人などにより、課題が変わるところでございますけれども、留萌市においてもおおむね同様の課題があると、そのように捉えているところでございます。次に中項目2点目。仮称就活ノートの策定について、就活の良きパートナーとして、一人暮らしの世帯に対して仮称就活ノートを策定し、活用を図ることについてのご質問でございますけれども、就活ノートやエンディングノートなど、名称はさまざまございますが、ご自身がよりよく生きるため、またもしもの時に家族が困らないために、ご自身の身の回りのことや、医療や葬儀の希望、通帳や印鑑の場所、知らせてほしい友人の連絡先など、書き留めておくノートについて、道内の自治体においても、企業との協力や独自の作成により、配布や紹介をしているところがあります。近年、国において人生会議の名称で、将来の医療やケアについて、もしもの時に自分で意思決定ができなくなる事態に備え、自分が望む医療やケアについて、本人が前もって考え、 信頼する家族や医療、ケアチームと繰り返し話し合い、共有することを進めており、留萌市においては、令和7年度の在宅医療・介護推進連携推進事業において、市民向けの講座開催の際に、エンディングノートを紹介し、自分の希望する医療や生活などを家族や支援者と話し合いながら書き残すことについて、参加された皆様へご紹介したところでございます。このような背景から、仮称就活ノートの活用については、今後につきましても、年齢や世帯状況を限定せず、広く普及啓発を進めてまいりたいと考えているところでございます。次に中項目3点目、仮称一人暮らしへの支援条例の制定について、他者や社会との関わりを必要とする一人暮らしの市民が孤立することなく、生涯にわたり生き生きと過ごすことができるよう支援するため、この仮称一人暮らしへの支援条例の制定が必要と考えるが、私の考えについてでのご質問でございます。近年、長寿命化、核家族化といった社会構造の変化等により、一人暮らしの高齢の方が増加しており、今後もこの状態は続くと見られ、高齢での一人暮らしならではの不安を軽減し、安心して穏やかに暮らすことのできる社会が必要になると、そのように認識しております。市としましては、第9期高齢者保健福祉計画、介護保険事業計画において、各種相談支援、見守り活動、成年後見制度の利用に係る支援、市独自の高齢者福祉サービスを実施しているところであり、一人暮らし条例の必要性などについて、調査、研究してまいりたいと考えているところでございます。
野崎議員。
再質問をさせていただきます。まず市長の政治姿勢に関わる件でございますが、市長になられる前のことでありましても、言動の責任があるのかないのかということを、まず見解を伺っておきます。
市長。
一個人といいますか、一人の人間として、子どもの時のことは別として、大人になってからは、仮にそれが例えば民間人であろうとも、例えば企業人であろうとも、行政であろうとも、私の場合で言えば、市の職員であった時も、その劇作家として活動していた時も、今、市長になった時も、一定の、ある意味、私は言論活動ということで行っていましたので、その発言の責任というものは常に持たなければならないと、そのように思っております。
野崎議員。
今、市長からですね、言動の責任についてのお答えがありました。それは先ほど、北大の、前教授のですね、お話と、一致をしますので、今後ともそういうことでよろしくお願いいたします。次にですね、例の当初はですね、行政にとっても市議会にとってもですね、極めて重要な内容を持ったですね、当初でありました。市長になられてですね、その当初に対してどのような感想を持たれたか伺っておきます。
市長。
私の約1年少し前に書いた文面ですけれども、この度ご質問をいただいて、改めて読み直しました。忘れてたわけではないけれども、当時こういうことを考えていたなというのが正直な感想ですけれども、こういう大きな市が大きな転機を迎える大きな事業を進めるにあたって、私は野崎議員が議会の機能として、その言葉を 用いられてますけれども、私としては先ほど説明したとおり、民主主義にはそもそも意思決定のプロセスに自己修正機能があると。で、その役割として、まあ、いろんなプロセスでいろいろ、例えば修練させていく、議論のいろいろな意見を修練させて正論に導いていく、そしてより良い結果を民主主義社会にもたらすという意味で、こういうことが必要だなと思って、その作家の言葉を、作家といいますか歴史家の言葉を用いたもので、私自身にそういう価値観があるということではなくて、この民主主義社会においてそういうプロセスは確かに必要であるな、大事なプロセスだなという、そういうことを考えて、まあ、この東証を作るにあたって用いたものでございます。
野崎議員、
先ほどのですね、ご答弁の中で2つの質問の材料をいただきました。その一つはですね、今もありましたけども、歴史学者の著述を適用し自己修正機能を持ち出されたわけです。その学者はですね、地方自治議会制度などに対してですね、相当の見識を持たれている方なのかどうかお伺いをいたします。
市長、
その著述の中では日本の地方自治制度ではなくて、まあ日本人ではないんですけれども、翻訳した本を読んだんですけれども、例えば一般的に三権分立という考えがあって、まあ日本で言えば国会、行政、まあ、内閣、裁判所があって、その三権分立の中でこの民主主義のプロ意思決定のプロセスにおける自己修正機能というものが自動的に発揮される、そういう内容でした。だからそれを、まあ、人間代表制である日本の地方自治制度に置き換えると、こういうプロセスとしての自己修正機能があるんではないのかなと、その辺は私のアレンジした部分でございます。
野崎議員、
そこでですね、著述の適用という言葉がございます。適用とはですね、法規法則を当てはめて用いることであると、これが適用の言葉の使い方なんです。これは私どもですね、法律をいろんなところで勉強する中でこれがございました。で、そこでですね、自己修正機能は法規法則ではないと思うんです。で、そうなってくるとですね、市長のですね、適用の使い方はちょっとまずいんじゃないかな。これがですね、また一つ疑問がですね出てくるわけですから、その点を伺ってきます。
市長、
確かにこの言葉、例えば民主主義という言葉すら、例えばすべてを調べたわけではないですけれども、法令の中にはないかもしれません。ただその原理原則として、さまざまな近代社会が民主主義というものをベースに組み立てられている。で、その民主主義というものの中にこうやって、まあ、自己修正機能というと大げさな言葉かもしれないけれども、みんなで議論を積み重ねて一定の結論を結論に向けて修練させていくということに考えれば、あ、なるほどなと、私この本を読んでそういうふうに感じたものでございます。それからその適用という言葉、まあ、確かに、まあ、法律的な側面では適用という言葉であれば法律の適用ということかもしれませんけれども、まあ、私としてはこの言葉を当てはめればという、まあ、平たい使い方をしたので、まあ、法律的な用語の適用として厳重な使い方をしたわけではないと若干言い訳になりますけれども、そのようにご理解いただければと思います。
野崎議員、
さてそこでですね、自己修正機能なるものについてなんです。これはですね、システム、プログラム、組織、あるいは思考や機械などが 自らに生じたエラー、誤り、軌道からの逸脱を自ら検知し、自動的または主体的に修正して正常な状態に戻す仕組み、能力のことであると。で、このことをですね、捉えてもですね、神会の運営とはですね、また異質なものなんです。で、そういう全く馴染むものでないものがですね、市長は、そういうものを自己修正機能をですね、議会の私どもに対して、云々ということがいかがなものかなということを申し上げます。
市長。
あの自己修正機能ということで、あの民主主義というものがの組み立てとして、まあ、逆に言えば民主主義ではない社会といえば、例えば昔の王政だとか全体主義だとか、誰か一人が発案してそれを強制的にその社会を支配していた。それが市民革命によってそうじゃない、あのいろんなみんなの意見を取り入れて修練させていくシステムを作ろうとして、おそらくいろんな試行錯誤を歴史を繰り返して今の形の民主主義というものができたとすれば、そこに当然あのそういう強制力やあの権力的な傲慢といいますか、そういうものが現れないように常にあのお互いチェック機能を発揮したり、議論を積み重ねた結果として一つのより良い結論へ導いていく機能というものが、そのプロセスの中でだんだんだんだん歴史を経てあの積み重なってあの出来上がってきた、そういうシステムなんだというふうに私は理解しておりますけれども、まあそのように、まあ直接議会とか例えば行政機関そのものに修正機能があるかというとそうではないかもしれないけれども、議会も行政機関も例えばあの裁判所もそういう民主主義社会を構成する一つの要素だとすれば、その民主主義のシステムのを構成する要素としてその自己修正機能を発揮する場面があると、そのようにご理解いただけないかなと、そんなふうに思います。
野崎議員。
先ほど2つの材料があると言いましたが、もう一つはですね、二元代表制のことであります。これはですね、市長と議会の立場は自主自立であります。自主とはですね、自己責任、自己決定を原則として、自立とは他からの支配や制約を受けないことです。で、そうなりますとですね、自己修正権をですね、問題提起をですね、してきたことはですね、議会に求めることであるわけでありますから、二元代表制にですね、馴染まないということになるわけでありまして、その見解を伺ってきます。
市長。
あのこの、まあ、文面を書いた時点を申しますと、昨年の、投書日で6月7日ですから、その時点で私はまだ市長ではなくて、あの一市民で、まあ、立候補するという決意表明をしたのが昨年の9月ですから、この時点では一市民、一有権者として、例えば市長に対しても議会に対しても個々の市議会議員に対しても有権者としての、まあ、言論活動を展開したということですから、その辺は、まあ、受け取っていただきたいなというところが一つあります。それからあの人間代表制ということで言いますと、もちろんあの市長の役割と議会の役割というのはあって、まあ大きく言うと行政の執行者と決定者という違いがありますから、私はまあ一市民の頃は例えば出来上がった条例や何かにあのそれぞれ意見を言うことがあったとしても、私は市長としてはあのその法令に沿って行政を執行するのが市長の役割ですから、決まった条例に沿って、まあ、今も例えば道の駅条例であればその条例の使用料の規定に沿ってあの 入店した企業に対して使用料を請求すると、それはきちっとその決定した金額でやっていくのが当たり前のことであると、そのように捉えております。
野崎議員、
もう一つはですね、この文面の中の講談の方にですね、ちょっと気になることがありました。この新しい施設家賃にですね、疑問を持つこの流れの中で、最後は選挙で有権者に評価を委ねることとなると、こういう文面があるんです。これはですね、私は読んだときに不思議な考えだなと。これは議会の制度、議員選挙の制度にですね、ちょっと勘違いしてんじゃないかという気がしましたんですが、お伺いをいたします。
市長。
これを書いたときには、その民主主義のプロセス、最終的には代表者を市民が選挙で選ぶ、ただ市長にとっても、議員にとっても、それは国会議員であろうと、道議会、知事であろうと同じ、総理大臣であろうと同じですけれども、それぞれ の行ってきた、例えば4年なら4年任期の中の活動が、その4年後に市民の評価として選挙で。どういう判定が出るかということですから、例えばその結果を見て、例えば条例制定における行動を見てとか、例えばいろいろな場面での発言、政策提案など、執行の状況などを見て、その良し悪しを有権者が判断すると、それはたった一つのことを基準にする人もいれば、トータルで判断する人もいるでしょうけれども、私はこの文面を書くときにはそのように思いました。そういうことでございます。
野崎議員、
この件について最後に市長にお伺いします。現在の市長の頭の中でですね、自己修正機能のあるものについてですね、これからも機会あることに使うという認識でいるのかどうか伺っております。
市長。
はい、例えばこういう言葉でなくても、例えばこの議会でも話題になっている新たなその複合施設をどうするかということについても、内部で今議論して財政問題と絡めて、一時はそのままの規模大きさ施設で進もうとしていたところにストップがかかり、今後のその大型投資事業などとの財政の関連も考えて、ちょっと足踏みして、ちょっと施設の様子だとか、その施設規模なんかを見直していこう、これ自身がもうすでに私は自己修正機能だと思っていますから、そういう言葉でなくても、例えば議論を通じて、あるいは見直しをして、チェックして、評価してということは、PDCA というサイクルもおのずとそういうことになりますけれども、常に、より良い行政を進めるために、より良い決定に導くためには、普段から行われ、こういう言葉に限らずとも行われていることであると、私はそういう認識です。
野崎議員。
議会はですね、審議権、議決権、だとかですね、調査権だとか、そういうものでですね、その権能でやってるわけ。だからそこにですね、自己修正機能がですね、はまり込む筋合いは全くありません。それを強調するとすれば、二元代表制にですね、影響するということをですね、申し上げておる。これからもそれがあれば、その都度申し上げます。
野崎議員。
次はですね、2つ目の質問は、高齢者の一人暮らし対策に関わることであります。市長、一人暮らしは留萌市内に何人いると思いますか。65歳以上の一人暮らしはですね、2626人です。で、 一つの例で挙げますとですね、私の町内260ちょっとの世帯なんですが70人いるんです。こういう状況に対してですね、市長はどのような感想を持たれるか伺っておきます。
市長。
はい、私もまあ実数はきちっとは把握はしておりませんけれども、留意しない、まあ日本全国もそうですけれども、高齢者の割合が増え、まあ、今現在は高齢者の実人数も増え、そしてその割合が高く、しかもその中で、まあ、一人暮らしも増えているという状況は分かっております。で、その人たちが何かと不便な、あるいは我慢した生活を余儀なくされている実態もあるということも、こと細かには分からなくても、相対的なイメージというものは持っております。
野崎議員。
取り巻く課題の中でですね、全国的に孤立や孤独がですね、なぜ社会的課題になってきているのか、その理由についてですね、市長はどのように抑えているか伺っておきます。
市長。
孤立孤独の、まあ、問題ということですけれども、まあ、一つには人間は一人では生きていけない、そういう動物ですから、コミュニティの中で頼ったり頼られたりということで生きて、まあ、そういう社会性の中で生きていく、それが一人暮らし で特に外出もできない、孤立するということになると、そういう社会との関わりが薄れていき、まあ、ある意味では人間らしい生活とは少しかけ離れた状況にある人もいると、そのような状況で、そういう状況がそのままで良くはないので、まあ、例えばコミュニティでもそうだし、行政としてもそうだし、何らかの対応ということを進めなければならない、そういうふうに捉えております。
野崎議員。
今市長からもご答弁があったことに関わりあるんですが、孤立や孤独を生まない社会をですね、どう作り上げていくのかといった視点がですね、これから、特に必要になってくるというふうに思うんですが、その点でですね、見解をお伺いいたします。
市長。
私は高齢者の一人暮らしに関わらず、そうやって、先ほど議員からも一人も取り残さない、そういう言葉を私がよく使っているというご指摘も発言もありましたけれども、その通りで、仮にそれが子どもであっても、先ほど来議論になった女性であっても、例えば障害者であっても、高齢者であっても、そういうそれぞれが尊厳に満ちた生活をできるような、そういう社会でありたい、そういう社会を作っていきたい、そのように思っています。
野崎議員。
2点目のですね、仮称就活ノートの策定に関わる件であります。人生のですね、最終章を自分らしく生きるために、高齢期に取り組むさまざまな事柄を包括したものが就活であるというふうに思いますので、その点ですね、就活ノートは必要だと思います。いかがか、必要ということであればそのとおりお答えいただきたいと思います。
市長。
はい、私もこのご質問をいただいて、就活ノート所管課から何冊かサンプルもらって見ました。で、中には私実は私立病院に勤務していた頃に、日本では脳死が認められていませんから、リビングウィルという言葉があって、要するに生きる意思をどう、例えば意識がなくなって本人が発言できなくなった時どうやって確認するんだ、そういうことなんですけども、それによって医療をどこまで続けるのかということなんですけども、例えばそういったことも含めて高齢者が、高齢者でない場合も必要になるかもしれませんけれども、こういうノートでいろいろ自分の人生のこれからのことを書き留めておくというのは、とても意義のあることだと、そういうふうに思います。
野崎議員。 野崎議員、マイクお願いします。
今市長から必要性の問題についてお答えをいただきました。今ですね、市長も今、お話をされております通りですね、今いろんなところでですね、この名称はともかくとして就活ノートがですね、自治体として策定をされております。私最近あるところのですね、ものを見まして、これは素晴らしいなという感じを持った内容はですね、第1章が私の歩み、第2章が私の今、第3章が私の願い、第4章が私のエンディングの組み立てでですね、将来の不安を軽減し安心して過ごすための備えとしてですね、出来上がっているわけでありますが、これからもですね、留萌市で、策定をされる場合ですね、いろんな、知恵をですね、出し合って作られてはいかがと思いますが、お答えをいただきたいと思います。
市長。
はい、いくつかサンプル見たときに、今野崎議員がおっしゃったのは、その人生を時間軸でこう切り分けていろんな事項を記入していくというスタイルだと思いますけど、どうしても他のサンプル見ると、例えば亡くなった葬儀の時だとか、財産の処分だとか、友達の名簿だとか、項目ごとに分かれているのは多かった感じがしますよね。それよりもそういう自分の人生の時間軸というかストーリーに合わせて整理していくと、本人も自分の人生を振り返ったり、これからのことを想像したりで、特に僕大事だと思うのは、本人が記入するよりも記入しながらとか、記入する前に例えば遠く、一人暮らしであれば遠く離れた家族とそのことについて相談するとか、周りの人と相談するとか、そういう時間を持つことが本当は大事じゃないかという感じがいたします。あとは、まあ作りを見ると、行政、まあ、税で作っているものもあれば、企業とコラボで作っているものもあれば、広告料をもらってそれを財源にしているのもあれば、場合によっては郵便局で無料で配布しているものもありますから、まあ、作り方、その手法、内容、それぞれあると思いますけれども、まあ、さまざまな事例も取り込みながら、どういうものが、で、中には必要な人と必要でない人もいるでしょうから、いっぺんに配布するというよりも、必要な人が手に入るような方法というものも含めて、きちっと研究する時間が必要だなと、そのように思います。
野崎議員。
ただいま市長の方からですね、策定にあたってはそう難しい話ではないということで、確かにですね、今いろんなところで考え作業しているのはですね、就活ノートを策定をし発行するにあたって協力をいただける企業、団体などをですね、募って、費用をですね、求めると、こういうことがですね、よくやられているわけでありますから、そうですね、難しい話ではないと思いますので、ぜひよろしくお願いをしたいと思います。次、はい、3点目は仮称一人暮らしへの支援条例制定についてであります。核家族化、少子化、長寿化、未婚、離婚、パートナーとの死別など、さまざまな要因によって一人暮らしの高齢者はますます増加傾向にあり、人生100年時代を見据えた際に必要な支援について条例化をすべきというふうに私は思いますが、いかがか市長にお伺いをいたします。
市長。
はい、まあ、そういう一人暮らしの方を、まあ、特に高齢の方をどう支援するかということを、まあ、条例ということでメニュー化する、まあ、それを大事なことだと思います。まあ、世の中には高齢者だけじゃなくて、さまざま、先ほども女性も 子どもも障害者もいろいろおりますから、この一人暮らしの支援条例だけでいいのかなということもありますけれども、あとはもう一つ考えたのは、このご質問をいただいて考えたのは、条例という形がいいのか、例えばなんとか宣言のような、もうちょっと柔らかな置き方がいいのかというのもあるなと思いました。で、そうやって条例で第何条何々、第1項何々をする、何々をするっていうふうに、規定するのと、例えば市民なんとか宣言のように今後はこういう社会を作りましょうとか、こういう一人暮らしの高齢者に対して思いやりの気持ちをとか、思いやりの活動をとか、そういうソフトな形がいいのかというのもあるなというのが正直な気持ちとして昨夜考えました。で、まだこの条例についてどう取り組むかは分かりませんけれども、その内容あるいは形とも含めて、よそで作っている例があれば、そんなことも勉強しながら研究する時間がいただきたいところでございます。
野崎議員。
今、もう一つの方法というのが出されましたが、いずれにしてもですね、市民誰もが一人暮らしになる可能性があります。市長も一人暮らしになる可能性もあります。そういう意味でですね、一人暮らしの要因は、先ほど申し上げたことなんですけども、個々のですね、価値観をやっぱり尊重して、それぞれに見合った支援をですね、行っていくということはやっぱり大切だと思うんです。で、そういう意味で先ほどですね、宣言の話が出ました。これも非常にいい、方法だ。その宣言に基づいて具体的な施策をですね、貼り付けていくと。もうそうなるとですね、条例にほぼ匹敵するような内容。ただ、この条例と宣言の、法的な性格がちょっと違うんですけども、具体的な、施策をですね、展開をするということは非常にいいことになるんではないかと思いますので、ぜひ、調査研究のほどよろしくお願いします。はい、もう一つ最後、最後にですね、市長は、先ほど来申し上げているようでございますが、誰一人として取り残さないという願いがございます。それを実現するためにですね、この問題について積極的にですね、取り組んでほしいと。そしてその宣言であれ条例であれですね、いつぐらいをめどにですね、進めていくのかという点を伺っております。これが最後です。
市長。
いつをめどに進めるのかということで、非常に今この場でじゃあ例えば来年度とか3年とか、 そのめどの時期をはっきりと今申し上げることはできませんけれども、このカーブになってしまうかもしれませんけれども、間違いなくそういう個々の生活を大事にしながら、みんなでこう見守り合っていく地域社会というのは、間違いなくこれから特に必要になってくると思いますので、その辺の地域社会の成熟度合いも見ながら、きちっと整理してまいりたいと思います。
13番、野崎議員の質問を終わります。